Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました。福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年6月20日、134回目の放送になります。この番組では、いつまでも若々しく健康で綺麗でいたい、そんなママや働く女性が、なるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や自分らしく生きているゲスト様をお招きしてお話を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。6月は日本全国ラジオでつなぐということで、ズーム収録でお届けしております。どうぞ今日も最後までよろしくお付き合いください。この番組は、あなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ。世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ、菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。はい、6月から始まりました新コーナー、福原由美子の毎日の生活の疑問にお答えします。今週もですね、沖永良部島にいる福原由美子が西宮からオンラインで届く質問に届くお答えしていきたいと思います。今日は3つ目の質問です。スーパーで作られたおかずを買うときに由美子さんが気をつけていることは何ですか、という質問をいただきました。なかなかねユニークな質問をいただきまして面白いなと思っておりますがですね、私もですね、西宮にいるときはね、ほぼ一人なので、 料理あんまりしないんですね。で、そういう時はね、ちょっとコンビニでとか、ちょっとスーパーのおかずでっていうことのお世話になっております。で、この時に私がね、気をつけているのは、必ずね、お米ですね。おにぎり、そして味噌汁、サラダ、で、魚肉豆腐といった、やっぱりバランスをよくね、取るようにしています。そして食べる順番なんですけれどもね、まあ、おにぎり、味噌汁、サラダ、魚肉、豆腐と、まあ、この4種類あったとしましたら、まず1番目には、温かいものを飲むようにしています。まあ、お味噌汁であったり、まあ、お茶だったり、それをね、飲んで、まず、お腹の中を温めるですね。そうすると、消化もしやすくなりますし、ある説ではですね、温かいものを取りますと、胃の入り口、これはね、糞門って言うんですけれども、食道から胃へ行くつなぎ目のところがキュッと閉まってね、お腹がこう空腹だったのが、ちょっと満腹になってね、食べ過ぎをね、防止すると言われているのをちょっと聞いたもので、それを実行してあります。そして二つ目です。二つ目はサラダですね。で、ドレッシングはね、できるだけ私はごま油が好きなので、塩、ちょっと良い塩とごま油と、まあ、ちょっとお酢をね、混ぜて自分で作るようにしておりますが、まあ、それもわざわざね、ドレッシングこう分量測ってシャカシャカシャカって混ぜてかけるとかしないでですね、もうサラダの上にバーっとってやってます。そして三つ目は、卵、魚、肉のタンパク質を取って最後にご飯という食べ順でやっております。ご飯をね、一番最初に食べると、まあ、血糖値が急激に上がると言われておりますよね。まあ、この血糖値が急に上がったものは急に下がって、血糖値のジェットコースター。これが血糖値の乱高下ということで太りやすくなってしまうということなので、ね、食べ順っていうのもすごく大切にしております。とはいえね、どうしても、もうお腹減ったって言ってね、いきなりね、おにぎりをパクつく時もありますので、まあ皆さんも、自分の気分、そして、まあちょっとやってみようかなと思ったら、少しずつ自分のペースでやってみてはいかがでしょうか。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。ミセスグリーンアップルで、青と夏。
涼しい風吹く青空の匂い、今日はカラッと過ごしてみようか。風鈴が散りひまわりの黄色、私には関係ないと思っていたんだ。夏
ラジオでつなぐ福原由美子のここから元気になるラジオ。本日はですね、福岡県の福岡市博多からゲストさんが登場しますよ。お呼びしてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。はじめまして。
はじめまして。阿部ゆいとさんとのお時間ですが、ゆいとさん、
はい
はい、簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、今現在ですね、N 校という高校に通っております。高校2年生で、高校2年生と、起業して、プラスクリーンという二足のわらじで活動させていただいております。プラスクリーンの上ゆいとです、
はい。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今、現役の高校生で、そして起業されて二足のわらじということなんですけども。
はい。
一番率直に高校生で起業ってできるんだ。ここって感じなんですけど、まず、すいません、もう私、バリバリ昭和なもんで、こんな時代になったのかって、率直に思ったんですけど。
そうですね、高校生でもやっぱ起業してる方は結構いますね。
あ、結構いる。
はい。
ほう。そもそも、ゆいとさんがですね、
はい。
まあ、なぜ、起業しようと思ったんでしょうか。
はい。起業しようと思ったのはですね、今こう自分がもともと引きこもりだったんですけども。
引きこもりだった。
そうなんですよ。引きこもりだったんですよ。
全然そんな風に見えなくて、本当にね、リスナーの皆さん今、黒いジャケットですね。ちょっとおしゃれなパーマもかけていらっしゃってね。もう笑顔がすごく、爽やかなんですけど、引きこもりだったんですか？
ありがとうございます。そうなんですよ。引きこもりだったんですよ。小学5年生の時にですね、いじめにあってから、そこから学校に行かなくなって、人がになって引きこもりになったんですよね。で、その時に小学6年生の時ですね、にたまたまこう母から紹介してもらった方が、こう自分の今の師匠に当たるんですけど、その方がこう起業とかしてる方でから、結構今までこう自分が出会った中で、一番こう、輝いてみたんですよ。とても。こう、楽しそうでから。
うん。
自分がそれにはこう、それにこう、憧れて、この人みたいになりたいなっていう、思い出から、こう、起業したいなっていうふうになって、今に至ります。
その師匠様が、いらっしゃって、はい、その方みたいになりたい。はい、そして起業だったんですね。
そうなんですよ。まず第一歩としてですね。
いや、そこでまあ、昭和の私からの、私の考えだとね。
はい。
なんでしょう、起業する前に。
はい。
高校行って、大学行って、会社員一回自分で勤めて、そしてそこから起業かな、みたいな。なんかこう、順番が、階段がね、起業するまでの階段って、まあまあハードルが高いな、と思ったんですよ。
本当ですか？
うん、そうなんだ。そう、だからね、今のお話をお伺いしても、
はい。
まあ、言うたらその階段をすっ飛ばして飛び級みたいな形で、そういう可能性ってあるんだなって思って。
ああ、なんか自分としてはその起業に対するハードルって、別にこう、結構低いものかなっていうふうに。
そうなんですね。
はい。
今、その起業されたというのは、ちなみにどういったことをされてるんですか？
はい。今自分がですね、やらせていただいているのが、プラスクリーンっていう飲食店の店舗清掃とか、あとエアコン清掃をメインでやっている清掃業をやっております。
清掃業。
はい。
博多といえばラーメンですよね。
ラーメンです。
ということは、あれですね、美味しいラーメンを作っておらっしゃる店舗様の、
はい。
お手伝いをされている。はい、
そうですね。そこの、こう、手伝いをさせていただいております。博多で、こう、有名なラーメンなんですけど、
はい。
学校自分が取引させてもらってて、お世話になってるところでもあるんですけど、博多一幸舎っていうラーメン屋さんがあるんですよ。
有名な一向車。
そうです。そこが
おお。
めちゃめちゃ美味しいんで、もう博多に来た際はぜひ行っ
本当
て
で
み
す
てください。
ね。
はい。
わあ。まあ、そういうことで、清掃業、まあ、なぜ清掃業だったんですか？企業っていうところ。
そうですね。もともとこう、自分は美容とかに興味があったんですよ。
なるほど。
フェイシャルケアとかやって、脱毛とか、あとピーリングとか、そっち系に興味があったんですけど、自分がやりたいこうサロンっていうのが、大体こうサロン大きくなると、開業何千万、二千万とか、結構大量な資金、そしてこう、高校に行って、専門学校ですね、に行って、資格取って、それがこう、二つがこう、自分の中で難点だなっていうふうに思ってて、でもこう、起業したいな。じゃあそのお金っていつ貯まるのかなって思ってて。で、こう、それを先延ばしにして、先延ばしにして、じゃあいつするんだろうっていう。お金が、お金が、お金が、ってなっても、ってのが自分が嫌だったんで、なんかまず最初に、そこに至るまでに、最初スモールでからこう始めれるもの、かつこう、ハードルが低いものって考えて、こう、清掃業に至ったっていう感じですね。
すごい賢いですね。
ははは。
いや、発想が柔軟というか。
本当ですか。ま
で
た、こう、
も、その、ゆくゆくは、先ほどおっしゃってた美容に興味があるということで、美容のお店を持ちたいっていうのが、ゆいとさんの夢になるんです。
まあ、一つのこう事業として、美容関係もやりたいなっていうふうに思ってます。
ほど。一つの事業ということは、まあ、プラスクリーンはあくまでも最初の第一歩ということで、
そうですね。
そこからどんどんと、展開していきたいという夢を持っていらっしゃるということなんですね。
そうです。
いや、元引きこもりとは全然思えないというところで、何でしょう、まあね、今世の中いろんなお子さんもいらっしゃいますし、
は
学校行けてない不登校の子供さんもね、
い。はい。
全国に、まあ、世界中にいるかもしれないんですが、きっかけは、なんて言ったらいいんでしょう。引きこもりさんから脱出する一番のきっかけっていうのは何かありました？
もう本当一番のきっかけっていうのは人との出会い、自分の師匠との出会いもそうだし、あとその言葉っていうところですね。
言
こう、は
葉。
い、そうです。自分
どん
が
な言葉
こう、
だったんですか？
一番心に残ってる言葉っていうのが、こう自分、ゆいとって言うんですけど、ゆいとはありのままでいいよっていうふうにこう認めてもらえて、そしてこう、ありのままに自分の好きなこととか、自分を押し殺さずに、こうやりたいことに挑戦していいんだよっていうふうに、言ってもらったことが、本当一番のきっかけになったのかなっていうふうに自分には思ってて。で、こう、やっぱりどうしても引きこもりの人とかっていうのは、こう、周りから、こう、批判されたり、なんでそうなんだっていう、認めてもらえないっていうのがあると思うんですけど、その自分の師匠さんは、まず初めに、こう、自分自身っていうのを認めてくれたっていうのが、とてもこう、大きなものだったのかなっていうふうに思います。
その言葉を聞いたときはどんな気持ちでした？
そうですね。やっぱこう、何ですかね。なんとも言葉に表現しづらいんですけど、なんかこう自分の中でこうスイッチが変わったんですかね。そうです。なんかちょっと表現しづらくてすいません。
スイッチが変わった。ということは、何かが変わった。
そうですね。なんかこう前に進むにも自分自身の、例えば過去とかっていうのを、この自分自身が認めないと進めないと思うんですよね。その自分自身の過去をこう認めるきっかけとなった言葉っていうんですかね。その言葉によってこう自分自身を認められたっていうふうに思ってます。
ということは、師匠のそのありのままでいいんだよ、好きなことしていいんだよというありのままを認めてくれる言葉を
はい。
きっかけに、ゆいとさんが自分の過去を自分で認めたんですね。
そうですね。
大
そ
きい
こ、
ですね。
はい、めちゃめちゃ大きいですね。
何パーセント認めたんですか、その時に。
その時は、まあ、60%、70%
でも大きかったですよね。60、70って言ったら。
とかですかね。そうですね。そこからまたこう、いろんなことがあったんですけど、こう、師匠から、 公演となって、千葉に2泊3日で研修に行ったんですよ。
どこに？
千葉県です。
あ、千葉県。
はい。
お、そして。
千葉県の山にこもって、もう携帯もない。もう外も出れない。そこにこうこもって、自分自身とこう向き合う研修があるんですね。
ほう。
まあ、その研修に、まあこれも師匠からこう連れてってもらったんですけど、この研修も自分の中でこうでかくて、まあ、例えばさっき言った60%、70%の段階から、ここでこう、ほんと100%くらい、もう120%くらい自分自身を認めることができたなっていうふうに思ってます。
その120%は今も続いてるんですか？
はい。
お。
やっぱこう続いてるからこそ、元引きこもりっていうのをこう歌わせてもらってるってことは。
確かに。
はい。
確かになかなか元引きこもりって言えないですよね。
そうですね。やっぱみんな隠したい部分だと思うんですけど、そこをこうさらけ出していって、というのが僕のスタイルでやらせてもらってます。
いやー、その、60、70から100から120、まあ、40%から50%
はい。
上がったっていう、何があったんですか？その千葉の研修は。
これはちょっと口外禁止なん
あ、
ですよ。そうなんですよ。
本当ですか？あ、そうなんですね。
結構興味がある方は、夢広場って検索してもらったら出ると思うんで。
夢広場ですね。
はい。
はい。じゃあ、ゆいとさんの自己肯定感が、60、70から100から120になったっていうのが、今日の、研修だったということでね、リスナーの皆様でもしちょっと興味ある方は、検索をしていただくということで、
はい。
はい。まあ、とはいえですね、日々いろいろあるじゃないですか。
はい。
はい。その120%が、その下がったり上がったりっていうのはないんですか？ずっと上がったままなんですか？
そうですね。こう、やっぱ環境がとても大事だと思うんですけど、
環境が大事。
そうです。
はい。
こう、飲みの話ってのがあって、
飲みの話。
そうです。こう、飲みって、めちゃめちゃこう、自分の体の何十倍とか飛べるんですよ、ジャンプができて。でも、それにこう、コップをかぶせたら、こう、当たるじゃないですか。カンカンカン。で、その、こう、コップ当たったら痛い、痛いじゃないですか。で、飲みって学習して、それ以上飛ばなくなるんですよ。
おお、痛いからもうそれ以上飛ばない。
そうです。じゃあ、コップを外したときに、どうなるかって言ったら、それ、コップをつけたままの状態と同じくらいしか飛べなくなってるんですよね。
なるほど。
この飲みがどうやったら元の高さ以上に飛べるようになるかって言ったら、やっぱこれも環境で、もうそれ以上、こう、めちゃめちゃ飛べる飲み、元々の高さを飛べる飲みを近くに置いてあるだけだから、あ、この人もできてるんだ。じゃあ自分もできるんじゃねってことでから、こう飲みってこうどんどん元の状態に戻っていくみたいなんですよね。その話と一緒で、こう自分が思うのが、こう環境がめちゃめちゃ大事で、それこそ自分が置かせてもらってる環境とかって、やっぱこう師匠とか周りにいたり、経営者さんばっかりいたりみたいな。やっぱそういう環境に身を置かせてもらってるんで、こう、あとモチベーションの維持につながったりっていうのがあるのかなっていうふうに思ってます。
環境が人を作る。
はい。めちゃめちゃ大事だと思います、本当。
いや、本当に17歳の方と話してるとは思えない、深い話なんですけども、飲みの話すごいですね。
ありがとうございます。これもこう
は
師匠から受け継いだ。そうです。
その師匠の一番の魅力って何だと思います？ゆいとさんから見て。
魅力です
一
か
言
ね。
で言うと。
一言ですか？こう、自分自身を、何ですかね、認めて、こう、信じて、自分の夢とかを、発信して、それに向かってこう頑張っていく姿っていうんですかね。そういうのがやっぱこう、周りから見て心打たれる部分なのかなっていうふうに自分では思ってます。
ということは、師匠自身が自分を認めて、そして夢を語って、それに向
は
かっ
い。
て行動されている方なんですね。
そうですね。めちゃめちゃすごいですね。
まあ、
もう
行
関わっ
動。
てるのもまた壮大なんですけど。
そうなんですね。ゆいとさん自身がですね、
はい。
まあ、いじめをきっかけに、 引きこもりになったということなんですけど、今思えば、そのいじめってゆいとさんにとっては何でした？
あ、今思えばですか？
はい。
自分の中では、いじめっていうのは、いじめってどうでしたか？あ、今こう、自分が、
もう振り返ってみて。
ああ、自分の中ではそのことがあったからこそ今のこう自分がいると思うんで、今こう思えばですね、昔は多分違ったと思うんですけど、今思えば、こう自分の人生が大きく変わった、まあ、ところになる、出来事になるんで、とても、まあ良かったのかなっていうふうには思ってますね。
きっとその時はすごい辛かったと思うんですけど、
そうですね、その時
まあ、
は
そ
めちゃめちゃ辛かった
ね、
です。
ですよね。でも、それがあったからこそ大きく変われた。
そうですね。
いやー、なかなか言えないセリフだと思うんですけど、どうでしょう、将来ね、
はい。
まあ、今は N 校で、学生しながら起業ということなんですけど、
はい。
将来のその後輩たちにですね、ゆいとさんが、何か、先生として授業をするとなったら、どんなことを伝えていく先生になりたいと思います？
わあ、なるほどですね。まあ、とにかくこう、自分自身っていうのを認めて、こう、自分と向き合って、自分自身を信じて、とにかくやっぱこう、人生って一度きりじゃないですか。この人生をどうやってこう、楽しむか。そういうのをこう、考えながら、とにかく楽しみながら、やっていったら、いい方向に行くんじゃないかなっていうふうに思います。
そういう、じゃあ、人生楽しむ授業みたいなのを、なんか、ゆいとさんは、やって、伝えていく人なんですね。
それこそ N 校でですね、ちょうどそういう機会をもらって、3月の15日に特別授業から皆さんの前で、
おー、
させてもらう。
そうなんですか。すごいです、すごいです。素晴らしいですね。さあ、最後にですね、ゆいとさんの、夢を教えてもらえますか？
夢というより、志の方をちょっと言わせ
はい。
ていただきたいなっていうふうに思うんですけども、
志を教えてください。
こうやっぱり元引きこもりっていう、こう自分の経験があるからこそ、こう自分と同じ境遇の子、引きこもりの子、不登校の子、こう自分なんてダメだとか、夢なんて、ましてや目標なんてないとか、そういうふうにこう思ってる人に、こう自分の姿っていうのを発信して、何か少しでもプラスの影響をもたらせたなっていうことを志としております。
はい。いや、すごく伝わりました。
ありがとうございます。
はい。本当に今日は私の人生の中で初めてです。高校生で起業をされたっていうね。はい。
本当です
私
か？
にとっても今日の時間が何か、スイッチが変わった感じです。
ありがとうございます。
はい。ということで、今後も活躍を心から応援しております。
はい、ありがとうございます。
はい。
頑張ります。
本日のゲスト様は、福岡県福岡市の博多からプラスクリーンという清掃業を起業された元引きこもりの現役高校生起業家、阿部唯人さんとのお時間でした。唯人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。私が初めてオンラインで阿部唯人さんにお会いした時はね、本当に彼は高校生なんだろうかというぐらい本当にしっかりとされていて、自分のビジョンをまっすぐに語る目が印象的でした。自分と同じ境遇の子、不登校、引きこもりの方に少しでも自分の話を聞いてもらってプラスの影響をもたらしたいという阿部さんの思いがぜひ届きますように。それでは皆さん、今週も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
生きてる、陽だまりの子供たち。 駆け回る。